オーディオバイブルジャパン4月9日です。今日からリビングバイブルで朗読いたします。ルカの福音書13章1節から22節です。お聞きください。
その頃、ガリラヤ出身のユダヤ人が数名エルサレムの神殿で供え物をしていた時、ピラトに殺害されたというニュースがイエスに伝えられました。これを聞いたイエスは逆にお尋ねになりました。あなた方はこの人たちが他のどのガリラヤ出身の人よりも罪が深かったからこんな災難に遭ったと思うのですか？それは違います。あなた方だって今の悪い行いをやめて神に立ち返らなければ同じように滅びるのです。そうそう、シロアムの塔の下敷きになって死んだ人がいました。確か18人でした。彼らのことはどう思いますか？エルサレムで一番罪深い人たちだったのでしょうか？とんでもありません。あなた方も罪を悔い改めないなら同じように滅びるのです。そして次のような例え話をなさいました。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えました。そして実がなっているかどうか何度も何度も見に行きました。ところが期待はいつも裏切られてばかりです。とうとう主人は頭に来て、こんなろくでもない木は切り倒してしまえと万人に命じました。3年だぞ。3年も待ったというのに一つも実がならない。もうこれ以上手をかけることはない。全く場所塞ぎもいいとこだ。すると万人が何とか思いとどまらせようとなだめにかかりました。まあまあご主人様、もう一年だけお待ちください。特に念入りに肥料をやってみましょう。それで来年実がなれば儲けもの。ダメでもともとです。それから切り倒しても遅くはありません。ある安息日のこと、イエスは街道で教えておられました。そこに18年もの間腰が曲がったきりで全然伸ばすことのできない女がいました。イエスは女をそばへ呼び、さあ、あなたの病気は治りましたよとおっしゃいました。イエスが触るとどうでしょう。たちまち腰はシャンとなったではありませんか。女は喜びを抑えきれず、神をあがめ、賛美しました。ところが街道の一切の責任を持っていたこの地方のユダヤ人の指導者は、それが安息日だというので猛烈に腹を立て、群衆に怒りをぶちまけました。よりによって安息日に病気を治してもらうなどもってのほかだ。仕事のできる日は一週間に6日もあるだろうが、その間に治してもらえ。いいえ、あなた方こそ偽善者です。安息日に働いていないと言い切れるのですか？安息日でも家畜を小屋から出してやり、水を飲ませに連れて行くではありませんか？私は今、18年もの間サタンに束縛されていたユダヤ人の女を解放してあげたのです。たまたまそれが安息日だったからといって、どこがいけないのですか？このイエスの言葉に、敵対する者たちは偶の音も出ず、恥じるばかりでした。群衆はというと、イエスの行った素晴らしい奇跡に大喜びです。そこでイエスは神の国について教え始められました。神の国は何に似ているでしょう。どういうふうに説明したらいいでしょう。そう、神の国は畑にまいた小さなからしの種みたいです。やがて大きな木に成長し、鳥が枝に巣をかけるほどになるのです。また神の国はパン生地の中のイースト菌のようだとも言えます。目には見えないけれども、少しずつ確実に作用して、パン全体を大きく膨らませるのです。イエスはまちまち村々を通り、人々に教えながら、ひたすらエルサレムへと進んで行かれました。
最初のところでピラトによる、殺害虐殺のようなことが起こったということが出てきます。そしてそういう人々は、罪深かったからこんな災難にあったと思いますかとイエス様は尋ねておられます。またシロアムの塔というものが、倒れて、下敷きになって死んだ人々が、18人というふうに書いてありますが、そういうことがあったようです。そういう思いがけない災害に遭うということは他の人より罪深いからですかというような、そういうことを尋ねておられます。これは今の私たちもそう思うことがあるんではないんでしょうか。また実際に、なんであんなひどい地震が起こってみんな死んでしまうんですかとか、あんな大虐殺が起こって関係のないような人たちまで殺されてしまうんですかというような質問、神様がいらっしゃるのにということは、よく言われることもあります。しかしイエス様は彼らが決して特別に罪深いからそういうことが起こったんだ、そういう経験に巻き込まれたんだとはおっしゃっていません。そうではなくて、全ての人が神様に立ち返らなければ私たちは結局は滅びに入っていってしまう。ですから一生何の災難に遭うこともなく元気で、長寿を全うしたとしても、もしイエス様を信じていなければ、それは滅びへ向かっていくということです。確かに私たちには理解できない、いろんな思いがけない出来事が世の中にはあります。全ては理解できないとしても、私たちは今生かされている、その時にイエス様を信じて、いつこの命がなくなってもイエス様のもとに迎え入れられ、天国に入れるという、そういう救いをいただいて、信じて安心して人生を歩んでいけたら幸いだと思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。